こんにちは、遠藤和樹です。白石浩和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日もリアル収録ということでやりましょう、
はいはい。
さあ、ということでですね、今日の質問ですが、今日は、関東の経営者の方ですね。
ああ、
県まではわかりませんが、行きたいと思います。はい、塩石先生の番組を聞き、360度評価を検討したいと考えておりますが、いまいちイメージがわからない点があり、質問をさせてください。
はい、
部門をまたぐ場合の360度評価についてです。
はい、
職種、デザイン部門、営業部門、バックヤード部門が複数あり、
はい、
各職種がそれぞれの社員を評価するのは見えていないがゆえに無理だという部分もあるのではないかと考えております、はい。この場合どう考えていけばよいものでしょうか、
はい、ということですね。
つまり、
はい、
要はデザインの人が営業のことを全くわからない人もいるよ、
うん、
彼のことをみたいなことですかね、うん、ありますよね。
そうですね。この場合、どう360度機能させていくのかっていうところがイメージできないというご質問だと思うんですよね。
どうなんだろう。皆さんどう考えるものなんですかね。でも無理なものは無理だからっていう考えか、
ええ、
いやいやいや、そこを見るのが360度の中なんですよって来るのか、どっちなんだみたいなイメージかな。
これ人事委員会を組成するとメンバーからも必ずこの意見出てくるんですよね。
あ、ですか。
ええ。特に近年コロナになって在宅勤務になっていよいよ見えなくなっちゃったんですけど、この場合どうしたらいいんですかみたいな。
白石社長、ちょっと何してるかわかんないよ。すいません、みたいな。
ええ。でですね、これ一つの、まあ、テクニカルな視点で申し上げると、
うんうん、
いろいろまあ項目がですね、そうですね、10項目あるとして、これを360度で評価するとしたら、はい、ここの評価はできるけど、ここの部分はさすがに見えないといったところもあるかと思うんですけども、
うんうん、
その場合はですね、まあ、斜線を引くというかですね、項目をイメージしていただきいけるといいと思うんですけど、まあ、白紙の項目に10項目並んでたとしたら、ここだけは私は評価できないということで、点数で本来つけるところをできないということで、斜線を引いてもらうと。
あ、なるほどね。もう見えないものは見えないものとして評価しない。
はい。
まあ、でも全体で360度なんで平均点出すので、その部分があってもある程度。
そうですね。
大丈夫だろうと。
不平等感、不公平感は出ないので、
うん、
そうしてもらうというのが一般的な結論にはなりやすいですね。
ちなみにテクニカルな話としてはおっしゃられたということは、はい、もうちょっと考え方のところで、
そうですね、
視点があるんですかね。
はい、これはその人事委員会でも検討はしてもらうんですけども、
はいはい、
我が社もですね、360度評価導入してて、この議論って昔なったことあるんですけども、斜線引けばいいじゃんってなると片付けやすい話題ではあるんですけど、
はいはい、
いやいや、斜線引くってどうなのって、本当にそれで片付けていいのみたいな意見が出てきてですね、というのは、やはり組織である以上、メンバー同士である以上、周りの人が見えてないっておかしくないかと。
あ、見えてないで片付けるのがおかしくない。
見ようとしてないんじゃないかと。
白石さんたちはなりそうですね、その色。
めんどくさいなという厳しいことにもなりがちだとは思うんですけども、
はい、
まあ、例えばですけども、朝礼で何か発言、距離が離れてるのもですね、発言してる発言の内容を聞いたりとか、
うん、
それから、あるいはチャットとかメールでのやり取りをしている内容を聞くだけでも、その一言だけでも、そこに、その人の全部が集約されているという視点で見ると、評価できないっていうことはないんじゃないかと。
その方のその部分に全体が含まれているという視点を持つならばということですね。
はい、ということで、今は、極力というか、ほぼ今は斜線なくなってるんですけども、全員が全員を見るように。だから、つまり、そういう問題意識を持てると、あなた何してるのというようなことが、日頃からそういう対応がなされるようになるので、まあ、チームワークとか、そういう組織力とかいうのが発揮されるのは、一言、まあ、斜線という形をで片付けないということにこだわった結果、なったことかなというふうに思います。
議論の中で、それじゃいけないんじゃないかと、斜線に開き直っちゃいけないんじゃないかと、
はい、
そこにちゃんと、向き合っていったり関心を持つということがあれば、はい、斜線じゃない形になるはずだという展開になったということですね、
はい、それからこういう話題も出たということのご紹介なんですけど、新人をね、入りたての新人はそういう斜線があってもいっぱいになってもしょうがないかもしれないと、 まあ何せまだ全体も会社のパラダイムもわからないっていうわけですから、
うんうんうん、
ただその車線が許されてるからといって、そうですね、10年以上のベテラン幹部、中間管理職を含め幹部が車線だらけというのはこれは問題ではないかと、
う
ん、いうことになった会社さんもあって、
今のは幹部の方が車線を引くのは問題ということですね、
はい、幹部管理職って全体をマネジメントする立場じゃないですか。
ですね。
なのに、この人のやってることがわからないって、どの幹部が言えた口ですかっていう。
ちょっとなんか口が荒くなってましたね。
それは幹部の条件を備わってないんじゃないかと。いうことで、降格対象にしてもいいんじゃないかな。
怖いですね。
過激な、議論展開になったんですけど、でもね、それは割と皆さん、なるほどっていう感じですね。
あ、その、白石さんたちの組織における人事委員会の対話の場では、今の意見に結構皆さん同意だった
と。この意見はですね、この議論は、他社での、
あ、今の他社、
はい、他社さんの議論の例ですけど、はい、皆さんは割となるほどってなって、でそれは多分ね、管理職の方口には出さないかったと思うんですけども、いかんなと、問題意識をしっかり持たないかんなという、共通認識もその場で改めてできたんじゃないかなというふうに思いますけど、
ね。なるほど。マザーテレサが愛情の反対は無関心であるって言ってましたけど、なんかその巨大な指摘のような話
を全部、はい。そういう議論を、それこそ人事委員会という場で丁寧にしていくというのは、なんか思わぬ発見や気づきが共有できるということもありますので、一概にまあ、斜線でいいっすよとは、こう、片付けられないと言います。
まさに、人事委員会の場があるからこそ、フィジカルな論点としては、まあ、斜線っていう手法はあるよね。はい、なんだけども、はい、場において話が持ち上がった時に、
はい、
いいのが本当に斜線でと。はい、このなんとかさんが、この領域を車線引くって、それって、逆に問題なんじゃないかという場が生まれるっていう
ことですね。で、先ほどの事例に出した会社さんの延長線上、結論はどうなったかというと、とりあえず今年は車線 OK にしようと、これは管理幹部も許される行為で OK でいこうと。ただ、まあ、1年後、2年後をめどに、この車線というのはなくしていこうね、ということで、これはですね、この会社さんは、全体会議といって、組織の部門間での情報共有とかを目的とした会議を月に1回やられてるんですけども、そこで、その場で、今自分の部署でと、やってることは何かというのを全社的に共有するような会を設けられたりとかですね、
うん、
という活動も始まったりして、まあ、組織経営とこの人事評価の議論というのが、いい感じで連動してきてるなというような感じがします。
2回ほど前にこの人事制度を導入すれば OK というのはないという話があったように、
はい、
今はもうこう2、3年後には目指す理想はここだけど、はい、今年はこれでいこうという、はい、暫定的な処理がありながら、処置がありながら、
はい、
理想に向かって各社オリジナルのものを作り上げていくというのが今みたいな展開ということですね、
はい、
まあ、ということで結論から改めてもう一回振り返ると、どうすればいいのかと、
はい、
どう各職種がそれぞれの社員を評価するのが見えてない、
うん、
その場合無理だと思うならどうすればいいか、うん、結論から言ってたんですか。
急場しのぎは車線で OK です、
はい、
ただここの車線で引くことのその問題は何か課題は何かということを共有した上でやるというのがいいんじゃないでしょうかという答えになります。
ということですね、
はい、
まとめるのは私の仕事のはずだろ
う。いい
ね、ありがとうございます。まあ、ということで、そんなとこですか？なんかありますか？最後に。
ですね、まあ、360度評価。まあ、この辺のですね、議論とかご質問の内容になるとですね、どうしても評価の整合性とかですね、給与とのうまい連動性とかですね、その点に問題意識を持ってのこう議論とかご質問になると思うんですけども、
はいはい、
改めて、これはですね、人事評価を導入していく過程で必ず陥ることなんですけども、
うん、
この今議論している目的は何かというのを常にこうブレないようにしておくことが必要で、もう一回一回目に戻ると、我々一人一人が成長すること、この目的のために全ての議論や制度設計をやっているわけですから、そこに焦点を置いて、その成長するための仕組みになっているのか、成長するための議論になっているのかということに立ち返るというのが常にまあ必要になってくるということですので、この辺はまあ社長とか幹部とかが忘れない、ぶれない図にいてほしいなというのは最後に
いやいや、大事なポイントですね。この番組の中核でもあるその目的はどこなのかで言うと、人の成長であるということを原点として、はい、忘れないように、また戻りながら、
大事
ということですね。
はい。
ということで、
終わりましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石浩和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石浩和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。